それではよろしくお願いします。まず簡単に、ね、自己紹介をさせていただきます。一番私の仕事で多いのが本の著者さん、ビジネス書ですね、の本の著者さん、あるいはセミナー講師、研修講師の方向けに、まあ、コンサルティングというのをやっています。まあ、経営者、起業家の方もいらっしゃるんですが、ビジネス理論とかあまり知らない方も結構います。まあ、本当に何かのジャンルの才能にとか経験が素晴らしいものをお持ちで、全くそれを知らないと、で斉藤さんよろしくという感じでですね、そのビジネスのお手伝いというのをしています。で女性の方ですとか、まあ、スポーツマンとかねっていうのは少ないですけども、まあ、全くビジネス経験知らない人に全部お手伝いして、でこれは実はドラッカー理論なんですよ、全然分かんなくてもやってます、今日ご安心ください。で巷のドラッカー本を読むよりももっと分かると思います。はい、でしかも、まあ、私の場合はその、学者ということではなくて、まあ、現場ですね、で実践をしているものということですので、理論的にはですね、呪縛の隅をつつけばまた違っている部分もあるかもしれませんが、本当に机上の空論では通用しない現場ですね。何にもその理不尽なことが起こるばかりの現場ですよ。これでどうやって、実績成果っていうのを出していくのか、そしてしかもそれは上目だけの目先だけの売上利益だけではなくて、事業がね維持継続させていくためにはどうやったらいいのかっていうのを現場で、ね、やってますので、そのエッセンスっていうのを今日ね、まあ、約90分ギュッとお伝えして、ですからちょっと早口かもしれませんけれども、お許しくださいね。それからあとはこの配布している資料ですね、大体の流れは押さえてますけれども、今日ここでスライドを紹介するものは細かくは全部お配りしてないです。ちょっとね膨大な資料なんだ、この手元ばっかり見られてるのもねもったいないので、まあ、基本的には前に置いといていただけたらなって思います。水買ってくればいいんですよ、私ね。
あります
ね。相当しゃべりますからね。いきますよ、皆さんよろしいですかね。くしゃみも大丈夫ですか、ね、
いきますよ。
はい、ちょっとね、喉を潤して、で、普段はこういう感じで、まあ、本の著者さんとかですね、まあ、企業さんですとかやってますけども、基本的にはその個人事業主の方が多いです。で大企業でも要は新規事業ですね、TSUTAYAさん、ニフティさん、ドコモさん、こういうところ、まあ、三井住友系の SMBC コンサルティングさんですね、こういうところの新企画、要はゼロからの立ち上げというのをお手伝いすることが多いです。でまあ、さっきちょっと流してましたけど、まあ、こういう海外の方の日本語の本のね、出版企画であったり、それから TSUTAYAさんの DVD を絡めた展開であったり、要はそのメッセージをどう社会に伝えていくかっていう、ね、抽象的なメッセージですよ、ね、熱い思いとか、それを具体的にどのお客様、まあ、いわゆるターゲットですよね、にどういうふうに伝えていったら伝わっていくのか、それから何か変化が起きるのかっていうことをお手伝いしています。まあ、ノーベル賞受賞者ですとか世界的なベストセラー作家が日本に来日してくる時の日本でのお手伝いであったり、それから日本の伝統文化ですね、茶道であったり合気道であったり、あるいは密教であったりですね、風水であったり、まあ、そういう伝統文化をどうやって現代の人にお伝えするか、それから女性ですね、女性限定の企画、女性限定のセミナーですとか、フィニッシングスクールとかで、ね、あったりします。こういうものの企画プロデュースのお手伝いをしていたりします。で先ほども申し上げましたけれども、法人さんのお手伝いですね、新規事業、新企画、新商品でゼロからどう立ち上げていくか、大企業の中でどうやって利益を通していくのかですね、こういうことをやってます。で全く異 なるジャンルなんですけれども、外国人、伝統文化、女性限定の企画、それから大企業の新規事業、新商品ですね。これ大体ね、あの大企業の中では一番厄介なのは内部でどう通すかなんですよ。内部で。で、ただ大企業ですから一遍通れば、やはりそのレバレッジっていうかね、大きな力が働きます。もう内部がね、お前味方なのか敵なのかどっちかになるから、そんな感じです。それをどうやって通していくかですね、っていう感じでですね、あの全く異なるジャンルをやってますけれども、全部共通しているのが今日お伝えするドラッカー理論です。要は現場に根ざしたドラッカー理論ですね。まあ、いわば斉藤良寛流ドラッカーということになります。で、そのミッション、ビジョンというのをどうやって具現化していくのかという共通したプロセス、それをドラッカー理論を踏まえてね、普段やってます。彼の著作群っていうのは、まあ、約40冊あります。インタビュー本ですとか、雑誌への寄稿文、こういうのの書籍化をされてたりしますので、まあ、100冊あるとも言えますし、それ以上あるともカウントできるんですが、ドラッカーが実際に著作、ペンをね、箸休めで書いたものは、まあ、40冊ということですけども、ドラッカーが分かりづらい、あるいは経営者の方でもドラッカーはもう全然現場の経験は使えないよっていう方もいます。その理由はいろいろあると思うんですけどもね、一つは、まあ、相性っていうのもあると思います。それから、ここにも書いてますが、ドラッカーっていうのはその経営ジャンルだけではなくて、それ以外に社会と経済、あるいは政治というジャンルですね、こういうテーマも扱って本書いてますので、当然ながらこの2番3番ですね、これは中小企業の経営なんかには直結しない内容ですね。で、今日は特に1番目の経営ジャンル、全40冊中の15冊ですね、まあ、ちょうど3分の1ぐらいです。この全経営思想の真髄っていうのがこちらの5つの質問っていうことなんですけども、ここを、まあ、今日ピックアップしてね、まあ90分、残り80分ぐらいですか、本当にエッセンスっていうのをお伝えします。で、まず結論ですよ。ドラッカーが何伝えたかったのかっていうことなんですけども、一般的には誤解を受けてます。ドラッカーというのはその売上利益を上げる教え、ノウハウっていうのを教えてくれてる、あるいは会社を大きくするノウハウ、これを本で伝えて、成果を出すノウハウ、ね、こういうことをドラッカーは一番伝えたかったっていうふうに誤解されてますが、実際にはそうではありません。まあ、ここに、本からの抜粋を載せてますが、現代の経営という本からですね、企業とは何かを問われると、大抵の企業人が利益を得るための組織と答える。経営者のもちろん責務でもありますけどもね、売上利益出すというのは。そして大抵の経済学者もそう答える。しかしこの答えは間違いだと。そして間違いどころか的外れだと。100点満点中もうちょっと頑張ったら100点、あるいは合格点だねじゃなくて、全く見当違いだって言ってます。じゃあドラッカー何伝えたかったのかっていうことなんですけども、これです。社会的存在である人間の真の幸福はどうやったら実現するのか、社会的存在である人間の真の幸福はどうやったら実現するのか、これが彼の修正のテーマでした。だから3つのジャンルが出てくるわけです。経営ジャンルだけじゃない、政治、ね、それから社会、全部にわたったわけです。なぜならこれが彼の修正のテーマだったから。で、これが主目的です。大命題です。で、この主題、大命題を果たすためのたくさんあるうちの要素、まあ要はサブテーマですね、の一つが売上利益をどうやって上げるか。だから主題を 主なテーマではない、メインテーマではないわけです。何がメインテーマかって言ったらこれ、この一点で全部のドラッカーの本を読み解けます。ですからその経営者がこの本は経営に使えないなっていうのは違うんですよ。売上利益に使えないな、これ違うんですよ。これが彼の大命題です。で今日のその話をちょっとね お伝えしますけども、これ個人の幸せはどうやって実現するのかではないです。個人主義を推奨してたわけではないです。いわば社会全体がどうやったら幸せになるのかとも言えますね。しかし社会全体がどうやったら幸せになるのかを追求したのが、社会主義、共産主義ですね。で現時点ではあまりうまく機能しなかったということですけども、今後またね、改善改良を加わってまた大いなる使命役割っていうのを果たす可能性は大いにあると思いますけども、ここも実はドラッカーは論求しています。つまり社会現代今の時点での社会主義共産主義ではこれは果たせないって言ってます。社会的存在である人間、要は個人ですね、が幸福、刹那的な幸福、アメリカが追求した刹那的な幸福じゃなくて真の幸福です。偽りの幸せ、表面上の幸せじゃなくて真の幸福ですよ。金持って家建てていい車乗って幸せですか？真の幸福じゃないですよ。311で分かったでしょ。だからドラッカーは後でも紹介しますけども、世界史上ね初めて起こった世界大戦ですよ。2度起こりましたけど、世界一次大戦、二次大戦両方思春期に経験してるんです。我々と同じ世代で、ね、10代20代で経験してます、世界戦争で。もう社会がオセロのゲームのようにひっくり返ってるんですよ。でそれを経験してるから権力も金も何も通用しないっていうのを実体験してます。彼は、ウィーン、旧ハンガリー帝国出身です。で、いわば日本で例えれば江戸幕府が転覆したんですよ。ハンガリー帝国が転覆したんですよ。あんなに偉そうにしてた人たち、貴族、王族が全然有事、非常事になったら何にもその社会のルールも全部変わってるっていうのを経験してます。しかも2度も。その時に経済封鎖、お金は紙くずになってます。実体験してます。理論理屈じゃないですよ。めちゃくちゃ理不尽な社会ですよ、時代ですよ。一生懸命生きても何の報われもしないんですよ。一生懸命生きてても拉致監禁されて殺されたり連行されたり収容所に入れられたりするんですよ。今どころじゃないですよ。でじゃあどうやったら社会的存在である人間の偽りの幸せでもなく表面上の幸せでもなく本当の幸せはどうやったら実現するのかっていうのが彼の終生のテーマだったんですよ。今日お伝えしますよ。で彼は1909年から2005年激動の20世紀約100年生きました。歴史の一生です。日本人になぞらえれば明治大正昭和の100年生きたんですよ。要は気骨の明治生まれの人ですよ、日本って。例えるとですからその、2年前ぐらいですかね、推しドラブームっていうのがすごいね流行って、ドラッカーの関連本もたくさん出ましたけれども、今はもう推しドラブーム去りましたね。ですが彼の思想っていうのは時代を超えた普遍的なものがあります。激動の時代に生きてますから、多分まだ何百年残ると思います。 で、ブラックが生きた時代っていうのを少しね、抑えておこうと思いますけども、まあ、歴史上初めての世界大戦2度も経験しています。そのたんびに、昨日正義だったことが、オセロゲームのように次の年に変わってたりします。ナチスのヒトラーも登場しました。共産主義を唱えたスターリンも登場しました。実際にドラッカーは新聞記者時代があったんですけども、その当時ヒトラーにインタビューもしています。同時代に生きた人ですね。世界大恐慌やオイルショックも経験しました。今の不況どころじゃないですね。ソ連の崩壊、ベルリンの壁の崩壊も経験しています。で、こういう時代に生きたんですけども、今日は過去のおさらいするだけじゃなくって、当然これから、ここにお集まりの3、6、9、10、11、12、13、14、15、16、17名の方のうち、まあ、1人でもね、あるいは17人の方に少しでも、あるいは1つでも何か今後の、ね、人生あるいは事業に役に立てる何かね、持って帰ってもらったらって思いますので、今後の予見、ドラッカーが予見残した、まあ、いわば遺言ですよ。今日私、ドラッカーの遺言伝えに来たと思ってますからね。別に霊能者じゃないですけどね。そのつもりで今日ね、お伝えします。で、実はその諸著作の中で、その経済人の終わりっていうのを出してるんですけども、これ後でまた詳しく述べますが、もう初めの頃からですね、社会主義共産主義の旗っていうのを言っていました。そしてここからが未来に関することですね。我々に関することです。資本主義の破綻を言ってます。大学院で資本主義の破綻っていうのを言っていいのか悪いのか分かりませんけども、今日も私は、ね、最後だと思って抗議しますからね。あ、録音してるんですね。ここから録音ですね。もう大丈夫だと思うんですけども、下打ち合わせしてますんでね、このラインまで大丈夫ですか、ここはダメですかってね、ちょっと確認してやりますけども、行ける範囲もギリギリまで終わってたし、アクセル全開でやりますからね。なぜなら今日お会いした今日のね、皆さん、もう今日最後の方がもう多分ね、ほぼ100%だと思うんですよ。もう僕、多分二度とお会いできないと思うんですよね。だから、もう私、遺言のように伝えますからね。で、資本主義の破綻っていうのを、まあ、数十年前に言ってます、本の中でね。何が起こるのかっていうことなんですよ。そのイメージがつかないですよね。で、これから何が起こりうるのかっていうのを、まあ、時代の流れを振り返りながら、まあ、ちょっとドラッカー理論からはちょっと一遍脇に外れますけども、少し流れを抑えます。まあ、日本の歴史ですけども、まあ安定期、平安時代で、ね、安定してたわけですね。で、安定期の次は不安定期が来まして、戦国時代で、不安定期の次は安定します、江戸時代で、その次はまた不安定になりまして、明治時代、明治維新で、その後は明治から昭和初期まで安定期ですね。そしたらまた不安定になりまして、第二次世界大戦で、その後高度成長期で安定期を迎えましたから、まあ順当に言って次が不安定期だと。我々は不安定期の真っ只中にいると。例えて言うならば、この戦国時代、明治維新、第二次世界大戦と同じぐらいの激動がこれから起こるっていうことです。もちろん3次世界大戦が起こってもおかしくないですし、何が起こるか分からないですが、まあ流れからするとですね、なんていう時代に生まれたのか分かりませんけどもね、まあしゃあないですね。もうこういう時代に生まれたらね、迎え撃って立つしかないですよね。アメリカのデフォルト宣言、あるいは日本政府のデフォルト宣言、あるいは EU の経済破綻、どこが引き金になってもおかしくないですね。今の経済っていうのが ゼロリセットされるってね、全然あり得るわけです。だって過去に何度も起きてますから、日本でも最低2度は起きてますからね。この第二次世界大戦の時、それから明治、江戸から明治に移り変わる時、資産も借金もゼロリセットっていうのが過去すでに起きているわけですから、何も初めてじゃないです。じゃあその冬の後に春が来るっていう抽象的な話しましたけれども、経営者としては企業人としてはこれ生々しい現実ですよ。現実ね、どうそれを生き延びていくのか、ドライブしていくのかですよ、ハンドリングしていくのかですよ。じゃあそのトラックがどう予見したのかっていう続きをねお伝えします。でその晩年の本にヒントを残しています。それはね、あれですよ、まあ、過去ことごとく未来を予見してきたドラッカーですから、彼は20世紀、ね、20世紀にもう他界されてますけれども、晩年の本に残してます。20年前ぐらいの本ですね。ネクストソサエティ、つまり次の社会ですよ。資本主義社会の次の社会、歴史が見たことのない未来が始まるって書いてます。でその本の中にですね、こういうフレーズが出てきます。2020年頃までに3世紀ぶりの変化っていうのが一つ終止符、結実、一段落するだろうと。で変化っていうのは実はすでに始まってると。ぬるま湯にいたカエルがですね、だんだんそのぬるま湯が温度が高くなっているというのは気づかないんですけどね、すでに変化が始まっていると。そして、2020年頃までに、大きな変化っていうのが一つ一段落をするだろうと。さっきの神田正則さんが言ってたこの一段落ですね、ちょうど符号も一致します。でじゃあもうちょっと細かく、ね、どういうことが起きるのか、そして我々は何をすればいいのかっていうのをね、お伝えします。でじゃあその約3世紀ぶりの大変革が起きるっていうことですけども、じゃあ3世紀前、300年前何が起きたのかっていうのを見ればですね、その傾向と対策が打てるっていうことですよね。ですから約300年前何が起きたかということなんですが、産業革命、工業革命ですね。で農業時代とこの、まあ、産業時代、工業時代は一言で言うと別世界です。異なる世界、価値観、ルール、生き方、社会の規範が全く違います。例えば古今の時代っていうのは結婚相手自分で選べてません。親が決めた人、村長が決めた人、親戚の偉い人が、本家の人が決めた人としか結婚できませんでした。で今や自分で結婚相手を選べる時代ですね。そして農業時代には職業の選択の自由もありませんでした。農家で生まれたら一生涯農家、草履屋で生まれたら一生涯草履屋、商人で生まれたら一生涯商人、武家に生まれたら一生涯武家、職業選択の自由もなかった。だからこれから進路どうやって選ぼうという迷いもなかった。しかし今は結婚相手も職業もそして階級さえも自由に選べます。この時代は全く信じられない出来事です。それぐらい信じられない世界の変化っていうのがこれから起こるっていうんです。イメージつかない変化っていうのがこれから起こるっていうんです。この時代多分イメージした人ほぼいないんですよ。ありえないことですからね。 で、その変化がこれから、あるいはすでに起きつつあるということです。じゃあ他の時代にはない、この約3世紀約300年の時代だけ持つ特徴というのは 何かっていうと、まあ一つが産業工業ですね。で、この大変革期ですから、これなくなっていくこの時代の特徴、もう一個何かって言ったらマネー経済です。実体のない巨業ですね。これもうカウントダウンだと思います。で、じゃあ斉藤さん、旅館さん、あの経営コンサルタントやってるってことですけど、そのマネー経済が分かるんですけど、どうやってコンサルタントしてるんですかって話ですよね。今日これからお話します。で、その歴史を振り返りますと、もともとはこの農業時代なんか物々交換ですよ。で、物々交換の一応代わりに貝殻とか石とか使ってたり、あるいはまあ金貨金貨使ってたりしますけども、一番メインは物々交換です。で、この産業時代工業時代になってマネー経済っていうのが主流メインストリームに躍り出たわけです。この時代だけが持つ特徴ですね。で、その加速されたのが、最初は金本位制ですね。ゴールド、金、これは地球上に基本上限決まっています。ですから、あ、それで金と、その最初は金を持ち歩くの不便だから重いし、落としたら欠けちゃうし、だから、金庫ですね、金を納める倉庫、そこに金を預けて、その預かり証ですね、で紙を受け取っていたと。その預かり証が紙の紙幣の始まりと言われてますね。で、その最初その紙幣が始まったのがちょうどこの産業革命の頃です。要はあれ、嘘の紙ペラですね。嘘ですからね。で、とはいえど、金本位制、金と等価交換ということで、最初は、実物経済とか実体経済と言われてたものがありましたけれども、ニクソンショックと呼ばれる、1971年ですね、アメリカが金本位制やめたって宣言したわけですね。これやめるわ、もう勝手なことを言ったわけです。ここで拍車がかかりました。巨業経済、実体のない経済、今実体経済が約9倍以上とも言われています。要はバブルですよ。で、じゃあ今の時代何が起こっているかといったら、貧富の差の拡大ですね。アメリカでも日本でも中国でも全世界そうですね。貧富の差の拡大で、この先に人間社会の幸せ幸福はあるのかっていうことなんですけども、ね、強い者勝ち経済ですよ。優秀な人物がより稼ぎ、富める者はより富んでいき、その先に、人間社会の世界の平和があるはずとないわけですね。実は去年ね、アメリカでアメリカ史上最大のデモが起きています。200万人デモ。でも実態はアメリカでも日本でもほとんど報道されていません。まあ、2万人デモぐらいで、ね、言われましたけども、大都市圏は交通麻痺しています。これ戦争が起こったのかみたいな映像が YouTube みたいな上がっています。戦争が起きたのか、またアラブかどっかが攻めてきたのか、それこそ宇宙人が攻めてきたのか、何なんだこれ、 SF 映画で見たような映像みたいな、麻痺してます。デモ、じゃあそのデモは何のデモだったかっていうと、貧困層による富裕層に対するデモです。で、アメリカ史上最大のデモっていうのをなんで報道しないのか、マスコミは富裕層に対するデモだったですね。 マスコミっていう、マスコミの経営者は富裕層です。そしてマスコミは何で動いてるかって言ったら、スポンサー企業からのスポンサー料金ですね、広告費。じゃあそのオーナー、スポンサーっていうのはの経営者は誰かって言ったら富裕層です。アメリカでは歴史上毎年貧困層の拡大が進んでいます。毎年更新しています。この有史、残ってる有史、歴史ね、何千年っていうのを振り返ったら、必ずこの次に起こるのはクーデターです。何回もいろんな地域で起きています。毎回人類の歴史は繰り返しています。次、クーデター。だってもう、それしか生きる方法ないんですよ。追い詰められた。窮鼠は猫を噛むっていうね、言葉もありますけども、追い詰められたネズミはもう、猫を噛むしかないんですよ。殺されるって分かってない。もうそれしかないから。っていうのがもう起こっちゃうんですよ、ですね。この3年で起こるんじゃないかなって思います。で、じゃあトラッカーなんかちょっとその助けプレイというか、この持ち代にどうやったらいいんですかっていう話ですが、ね、この次にお伝えしていきますけども、これ経済人の終わりっていうのが、これトラッカーの少女作です。彼が29歳の時、世界の歴史では第二次世界大戦が起こる前の年ですに少女作を出しています。でその時の日本語のタイトルが経済人の前、アメリカの現代は The End of Economic Man ですね。エコノミックマン、つまり経済人です。これはどういうことかというと、経済至上主義の人たち、あるいはその時代です。経済至上主義というのは平たく言えば、お金のために、経済のために、マネーのために生き、お金のために死んでいく人たち。お金のために企業を起こし、お金のために売却をする人たち、お金のために戦争を起こし、お金のために戦争をやめる人たち、もしくはその時代のことを経済至上主義、あるいは経済人で、その時代は終わるよっていうのを第二次世界大戦前に言ってます。なぜなら経済至上主義は人を幸せにしないから、故に破綻する、でこの本で言っています。でその推薦文、チャーチルが書いてるっていうことですけどね、無名の新人作家に、時の、ね、イギリスを代表するリーダーが、この若者、この新人作家はすごいっつって推薦文出したんですよ。まあチャーチルに認められたドラッカーもすごいし、無名の新人ドラッカーを言い出したチャーチルもすごいと思いますけどね。でそのじゃあドラッカーのね話に戻りますけども、経済至上主義は人を幸せにしないゆえにいずれ破綻するって言ったんですけども、じゃあどうやったら新しい道、どうやって生きたらいいのか、どうその経営マネジメントしていったらいいのかっていうのは、全くこの時は分かんなかったんですよ。でその後数年かけてですね、研究していって彼は答えを言い出しました。で、この後ね話します。でそのじゃあその答えを言い出したのは何だったのかっていうと、それがマネジメントだったんですよ。社会全体を幸せにすることもできないし、それはその社会主義、共産主義もう破綻するんですね、この本で言ってますけどね。あるいは個人を尊重する資本主義ですね、経済至上主義も破綻すると。組織のマネジメントが幸福になれば人は幸せになるし、個人は幸せになるし、そして社会も幸せにすることができると。その組織のマネジメントっていうのを彼の結論として、社会的存在である人間の真の幸福を実現する方法論として修正マネジメントっていうのを提唱していったわけです。 で、じゃあそのマネジメント、経営ですね、組織経営、組織運営ですね、これいろんな方法論っていうのをたくさんの本で録音しているわけですが、晩年こんなことを言ってます。そのマネジメントの目指すべきモデルっていうのが日本に一つヒントあるよって晩年言い残してます。日本の解決が世界のモデルになると。で、世界ではその経済の破綻後の未来を日本に託してたんですよ。どういうことを託したのかをお伝えします。ドラッカーは1959年に初来日しました。もともとのきっかけは、彼は日本美術の大ファンだったんです。だから日本に行ったら日本美術とエンパイレールに着くとね、一番最初、実はそれ裏目的でね、来たわけなんですが、何にせよ敗戦国ですから、イエローモンキー、イエローモンキー、チャップのね、社会ですから、別にね、そんなわざわざ行く必要ないんですけどね、来ました、日本美術を見るためね。で、その日本に来てびっくりしちゃうんです。まあ彼はヨーロッパで生まれ、そして当時はアメリカに住んでいました。経済市場主義とは異なる、個人主義とは異なる社会文化風土に驚いたわけです。忠誠心、ロイヤリティが高くてですね、お金だけで動いていない個人主義ではない公を重視した社会ですね。びっくりしたんです。実は、この時ね、まあ、ドラッカー、1、2週間くらい日本滞在して、まあ、全国、まあ、東京中心にね、研修とか講演とかやってたわけです。で、当時そこに5名の企業人が出てたわけですよ。中小企業の若き20代30代の経営者で、ドラッカーは彼らに講義したり、それこそ彼らの質疑応答とか、話をしている中で、あれ、この日本の会社っていうのはアメリカとどうやら違うぞと、ね、なぜなら彼らはのメインテーマ、どうやったらこの会社を大きくし、売上利益を大きくし、そして、売却し、個人所得、資産を増やせるでしょうかっていうのはほぼないんですよ。戦後の経営者たちの、ね、何がテーマだったかといったら、この焼け野原の日本、どうやったら復興できるか、ね、行く当てのない社員を預かってるけど、この社員と社員の家族をどうやって壊していったらいいか、自分のことをそっちのわけです。で、この当時の、会社員、古き良き時代の日本の会社員っていうのはみんなこういう言葉がありました。滅私奉公、滅私奉公、私を滅し公に奉じる、天書いて滅私奉公です。今では仕事になってますけどね、残業代、個人の権利の主張。でもこの時代は滅私奉公です。社長は社員のことを思い、社員とその家族のことを思い、そして社員はですね、社長のことを親父って言ったり、もう本当に家族ぐるみです。そうやって一致団結して頑張ってるわけですね。残業とか何とか関係ないですよ。どうやってみんなで頑張るか、俺たちでいいか、家族のように。で、ここにびっくりしたわけです。で、この経営者たち、この会社は何なんだと、アメリカではないと、個人の主張をして、そんなアメリカとは全然違うと。で、その戦後の復興を果たした経営者っていうのは、兄弟が戦争に行って死んだり、親が戦争に行って死んだりしてるんですよ。その後を引き継いでるっていう自覚を持ってるんですよ。で、大英の中内さんなんかもそうですけど、仲間はみんな死んでるんです。で、自分だけたまたま運よく生き残って帰ってるんです。だから仲間のためにも俺は日本経済を支えると、たまたま僕が生き残っちゃった、だからもう死んだもんだと思って頑張るっていうのが当時の日本の経営者です。 だからフォーカス違うんですよ、フォーカスが。なんだこいつらっつってドラッカーびっくりしたわけです。そして勤勉で、ねこの国が経済大国にならないわけがないと。だからやがてこの国は経済大国になるって言いました。でその帰国を論文発表しました。終身雇用、年功序列、企業外組合っていう日本の古き良きね、日本企業の特徴、世界で初めて言ったのはドラッカーだったわけです。終身雇用ってどこの馬の骨だと分かった人修正抱えるんですよ。今だったら使えないやつすぐ切りますから。使えないやつ切るどころか、まずもうお試しで派遣社員とか、で使えないやつからすぐ切りますからね。全く異なる世界です。使えなくても抱えるんですよ。ミスしようが、致命的なミスしようが面倒見るんです。修正、全く価値観とかルール違うんですよ。それをドラッカー見てびっくりしたんです。何なんだこの社会はっつって。で、その欧米は日本と文化風土異なるんで全く同じことできないけど、かつては江戸幕府時代はお上のため、それから、まあ、今ではちょっと NG ワードになるかもしれませんけども、天皇陛下のため、お上のためにっていうのが時代を貫いてずらっとある国、社会、文化、歴史、風土、これが日本です。でびっくりしたわけですよ。だから同じことはできないだろうけども、日本はあるべきだって言ってます。晩年の本の抜粋をね紹介します。日本の解決が他の国のモデルとなるだろうって書いてます。で私は日本が終身雇用制によって実現してきた社会的な安定、コミュニティ、調和を維持しつつ変化に対応することを願っていると。これは日本社会とその調和のためだけではない。おそらくは日本の解決が他の国のモデルとなるだろうからであると。なぜならばいかなる国といえども社会が真に機能するためには絆が不可欠だからであると書いてます。ドラッカー晩年の本ですね、明日を支配するもの、21世紀の革命っていう、ね、本がありますけれども、最後の一節ですね、いかなる国といえども社会が真に機能するためには絆が不可欠だからだ。これが世界史上最強最高の経営コンサルタントが残した言葉、キーワードが資産防衛でもなければ、法的整備でもなければ、絆です。絆、なんでこれを言ったかって言ったら、彼は戦争実体験者です。資産、法制度、社会のルール、規範、どれだけ無力かっていうのを実体験してます。でも町の住民だろうが貴族の人だろうが、絆を持ってる人は生き残れてるんですよ。なんだかんだ言って助け合って、水がない、どこ行ったらある、あそこにこういう情報聞いた、あそこじゃあみんなで行ってみよう、足くじいた人がいたら俺がおごるよ、途中まで行って疲れたらよしじゃあ今度俺が代わるよ、絆ある人はなんだかんだ言って生き残れるんですよ。だから経済破綻したとしてもですね、絆を持ってる人は生き残ります、簡単に言うと。ですからこの後また話しますけども、お客さんと絆を持ってる会社あるいは経営者はどんな時代になっても経済破綻しても生き残ります。実際ね、311の時に東京にいる我々の友人の経営者とかは、友人知事ね、お金いくらでも水買えないんですよ、ないから。でも絆を持ってる人は全国から勝手に送ってくるんです。大丈夫っつって、水送るねっつって、頼んでもない、みんな心配してくれて、 絆を持っている人はそうやって生き残ります。それからいろんな情報が来ます。311の時、皆さんね、どこいらっしゃったか分かりませんけれども、マスコミの情報役に立ちません。それからネットの情報役に立ちません。というのが真実と嘘の情報、デマ、真偽は見分けつかないんですよね。じゃあ何が身につくかって言ったら、絆から得られる情報ですよ。要は自分の家族にこの情報を伝えるかどうか、自分の本当の友にこの情報を伝えるかどうかはもう吟味した情報しか伝えませんね。本音の情報しか。その絆を持っている経営者、人間というのはどんな時代になっても生き残れるというのをまざまざ見ているから、そしてどんなに金持っているか、どんなに権力を持っているか、それから力で人間を抱えていようが、コントロールしていようが、何の役にも立たないというのをまざまざと見ているんですよ。だからキーワード、絆が不可欠だって出てきます。あの絆が重要じゃないですからね。不可欠、人間例えば水とか空気です。なきゃ死んじゃうってやつです。社会が真に機能するためには、言い換えれば社会が真に幸福になるためには、絆が不可欠だって言ってます。で、それを体現してたのが日本の古き良き会社だったと。で、このこれから目指すべき組織の見解指導